ボンクラ映画館支配人のザトウジでございます。今回はおかず映画について語っていきます。ということで、おかず映画マエストロの自己紹介をお願いいたします。
はい、長間です。よろしくお願いします。
どうも、明美でしたです。よろしくお願いします。
ということで、今回はですね、実験的に、公開収録という形を取りました。
はい。
はい、人数言った方がいいのかしら。
もういっぱいの箱
で。いっぱいの箱で。
本当にありがたいよ。
ギッチギチで。
はい。ギャルもいっぱいいます。
そうですね。
ギャルしかいません。ギャル
まあ、いつもでしたらですね、長浜さんのところで集まって、
そうですね。
しこしことやってるわけですけど、たまにはこういうのもいいのかしら。
いいですね、本当にね。うん、
新鮮ですね。ですね。暑い中、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ちょっとおさらいを兼ねてですね、
はい、
おかず映画とは何ぞやというのをですね、はい、国会図書館で調べてきました。
さすが、勉強です
ね。うちはデータをありきでやりますので、1980年代から90年代にかけ、ネットがなかった時代に、エロ本や AV が手に入らなかった未成年者が、自死行為の射精を促進する方法として、映画のお色気シーンを素材として使われた作品を指すと。その由来は、中国大陸にて、先端が二股に分かれた大根や野菜などの女性の下半身に似た野菜を見ながら自死行為を行い、事後にそれを惣菜として使ったところから、おかずの語源となったとされている。民命処方館の世界の射精からより。
自死行為。
あ、自死行為。ごめんなさい。ということで、定番の形式ですが、リスナーの方々のメールをご紹介いたします。
はい。
で、ちょっと1通目なんですけど、香港のホエミデブさんが初登場のタイミングにメールいただいたんですけど、転送ミスしたかなんかで、ちょっと私、メールの後半読み切れなかったんですよ。なので、ちょっとこれは改めて読み直します。
はい。
申し訳なかったということで。はい、ですね、ハンダチ・シャルロットさん。はい。いつも楽しく聞いています。初めてメールします。ハンダチ・シャルロットと申します。74年生まれ、既婚、広島県出身。ボンクラ映画館を聞くことによって、旧作をよく見るようになりました。旧作は宅配レンタルを主に利用していますが、最近は Hulu や Amazon プライムビデオでも旧作は充実して嬉しいです。おすすめの配信作品があれば、ぜひ聞かせていただきたいです。さて、僕のおかず映画ですが、ナターシャ・キンスキーのレッスン C です。確か高校生の頃、テレビ放映していたのを録画してみました。怪しげなタイトルはとにかくチェックの深夜映画ライフは皆様と同じだったと確信しております。もしかしたら同じ映画、同じシーンで抜いていたおかず映画兄弟かもしれませんね。レッスンシーンの抜きどころは冒頭です。が、最近 DVD をレンタルして確認してみたところ、肝心のシーンがないのです。記憶を捏造されたのかと慌てたのですが、調べてみると本編のドイツ版とは別にアメリカ版があり、そちらは特典映像に収められていました。該当のシーンはナターシャ・キンスキーではないですが、美少女のおっぱいのドアップから、周知慈悲、女子校の寮でイケメン俳優ポスターを前に裸であぐらをかいていた女性が他の少女からカウントで囃し立てられています。どうやら押し寄せる快感に耐えているようで、体に触れないよう手を水平に伸ばしているんですが、最後に我慢できずに胸と股間に手を伸ばし悶え始めます。いきなり抜きどころを用意してくれる親切設計におかず映画編集賞をノミネートです。しかし冒頭で満足したせいか、当時の記憶はそれぐらいで、続きは全く覚えていませんでした。ただ DVD には日本語吹き替え版が収録されていなかったのが残念でした。記憶では前述の G シーンで少女はあーんもうダメジュルイワーと言っていたようなのですが、音声も悪くその生々しい表現を確認したかったのです。デッキもディックも悲鳴を上げるほど繰り返し見たシーンです。ちなみに自分は床こすりつけプレイだったので、テレビ台の画面を見るにはエビ反り姿勢で、かつ左手にはリモコン、片腕立てをするロッキーの姿勢に近いですかね。そのシーンはドイツ版では丸々カットで、アメリカ版では女の子が喘ぐだけで、字幕はありませんでした。私の妄想かもしれないので、どなたか吹き替え版を見ていた方がおられたら ご意見伺いたいです。できれば妄想や聞き間違いでも興奮できるセリフを採用したいです。それにしても確認のつもりで見直したのですが、まさか数十年ぶりにお世話になるとは思いませんでした。あ、現在は主にオーソドックスなシコリティスタイルでソロプレイをしております。それでは更新楽しみにしております。推進501も最高に面白かったので、巨根の覚醒が見れる日を楽しみにしています。やっと1年間後半読めなかったので申し訳なかった。
あ、 そういうことか。
はい。後半ね、飛ばしてたんです、これ。ということで。
こすりつけタイプだったんですね。
そうですね。
ちょっとなんか、もう顔を知ってるだけにちょっと恥ずかしくなりますね。知らなかったら別にね、あるかなと思って。
じゃない。
ああ、違う。うん。
ああ。あと、香港のホエミデブさんがゲスト会で来た時に、なんだ送られたメール。
ああ、そうそう。
ああ、
びっくりした。ごっちゃごちゃになりましたよ。本当だ。すいません。話をちゃんと聞いてません
ね。本当ですね。こすりつける人
とか。すいません。こすりつけるサイドに勝手に。
シスが分かるかもし
れない。あれ、危ないらしいですかね。
危ないらしい。
本当に血が出てくるっていう。
精子は死んじゃうらしいですか。
精子も死んじゃうんですか。ああ、マジですか。精子クライシスっていう番組やってましたよ、この間。NHK で。
ああ、やって
。日本人の精子がどんどん
減っていくみたいな。ね、怖い話です、ね。
怖い
ね。いやー、怖かったなー。
精神大切にしよう。
ナスターシャ・キンスキーですよ。
はい。
ナスターシャ・キンスキーですよ。
ナスターシャ・キンス
キー。今日繰り返しだけやってるね。
レッスンし。
見たことありますこれ。
これないっす。
ないです、ね。
あれなんか、なんすか、エマニュエル夫人的な映画ですか、これ。
はい。
性の
レッスン。ああ、そういうことか。でも大体そういう映画、大体もう外れがないですよね、基本的にね。
そうですね。
なんか僕もなんかこういう似たやつで、なんか加藤玲子のバージョンのやつ見たことあります。
加藤玲子にレッスンを受ける
。レッスン受ける
バージョン。手ほどきを受ける。あ、それいいですね。
いいでしょ
受けてみたいですね。
そういうの世界中に多分あると思いますよね。
レッスン系の映画。
レッスン系の
映画。いいですね。
ちょっとエビ反り系で思い出したんですけど、私、なんか昔パンツの穴っていう本のやつを読んだことあって、なんかね、オナニーの仕方みたいなのが載ってて、うん、お湯を満杯に溜めるんですよ、うん。で、排水口を抜いて、その水が流れるでしょ。うん、その穴に、自分を入れると気持ちがいいっていうのを書いてる読んで、うん、これはできるかなと思って、やろうとしたんですけど、排水口がもう壁のもう真横についてるから、どういう対策とっても無理なんですよ。しょうがないから、エビ反りでこう、やろうとしたら、俺背骨折りかけて死にかけたって話があったんで、一応ご紹介に。
そのエクストリーム系のコナリにチャレンジするワンコードが後立たないじゃないですか。バイクで何十キロで走ってこう手を出すと、おっぱいの、そこにゾーンに突入するためにこう、アクセルワークでこう、
怖い怖い、
ちょうどいい速度で走ってると事故るみたいなのとかね。枕にパンティーを履かせて、はい、コーナーのところにで女性と見立ててオナニーにこすりつけるっていうのを知り合いの助監督さんがその実践してたので俺はもうあれでずっとやってきたみたいな面白いですよねやっぱね人それぞれで
オナニーを知る瞬間っていうのもあるでしょう、はい、僕は中学の時に同じクラスの柔道部のやつに柔道のこの何ですかね授業が終わった後に、お前これ知っとるやーつってこう、右腕をこう、刺激しながら、そうそうそうそう。それでちょっと、まあ覚えたっていうか知ったんですよねっていう、まあ。
いい話ですね。
いい話っていうか、まあ、なんとてこともない話ですけども、ちょっと言ってみました。
生の目覚め、ありがとうございます。全部記録残した方がいいですよ、
こういうのもちょっと言ってみました。
いや、もう、僕はお風呂場でいじってたら勝手に射精してました、ね。
あ、僕も、そっち系です。自分でリズム取ってたらあれっていう
本能なんかあるんでしょうね、はい、そうなんか直感でこれ気持ちいいんじゃないかみたいなな
んかね登り棒の人とか
もいる。あ、登り棒の人も結構いるみたいですね。この間すごいちっちゃい女の子が噴水に股間を当ててぼーっとしてましたね。
ああ水系の
水を要するにこのビーンズのところに
あって
ですね、
はい、
ずっとぼーっとしてて
コアの部分
コアの部分に、ね、カラータイマーのところに
あるん
で、
男の子
女性です。女児でした、ね。
それお母さん、たしなめ
気づいてなくて。
なかったんです
か、なんかスマホがなんかいじって、うちの子が、あの子何やってんのみたいな。正直に答えるわけにもいかないんで、なんだろうね。暑いのかなみたいな、そういうのをごまかしてました
そういうのちょっとこれから怖いですね。お子さんいるとね。
そうですね、結構ね。
即座にリアクションしなきゃいけない。
何でも聞いてくるんで。
ということで次行っていいでしょうか。
はい。
お絵描きさんです。はい。皆さんこんばんは、お絵描きさんです。紹介したいおかず映画は、香港のほほえみデブさん推薦、ロブスターです。ロブスター、とても美味しかったです。終わりです。
あ、すごい、簡潔で、エロかったよ、すごいですね。これ、ロブスターっていう映画を、じゃあ、 私あの見てないんです
か。
僕もちょっと見てないんですけど、
確かあのカップル成立しないと動物に変えられるみたいなあらすじを読んで、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、それでなんかこうロブスターっていうのはその主人公がもし動物に変えられるんだったらロブスターがいいっていう話でロブスターでした。なんかでしたね。はい、で、セックスもちょっと絡んで。
はい。
ダダイス先生は見たの？
見たんですけど、もう記憶がもう平和になってきて。
そうなんだ。ええ、
ただもうオナに現金っていうところのルールだけが本当地獄だなっていう記憶がある。どうします？軽いやつだからこのまま行くか、予告編かなと思いますか？
ああ、予告編あるんですか？
探しましょうか。
これちょっと、微笑みデブさんもすごい激推しでしたよね。
あ、なんかね、ロブスター、ロブスター言ってましたね。
じゃあ次行っていいですかね。
はい。
はい。皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいおかず映画は、劇場アニメ、傷物語です。人気アニメシリーズの前日談を描いた劇場版、吸血鬼と妖怪ハンターの戦いに巻き込まれた少年の青春を描いたバトルアニメ。川尻芳明監督の誇張されたクールな世界に現代の萌えを合わせた独特の表現は君の名とは対極の美しさがあり、ハマる人にはハマります。おかずのポイントは主人公の同級生羽川翼ちゃんの登場シーン全部です。初登場から風でスカートがめくれ、パンツ丸出しとラブコメアニメのテンプレートなシーンから主人公の目の前でパンツを脱ぎ元気出してねとプレゼント、挙句にはおっぱいまで触らせてくれたり、主人公の好意を抱いているという演出より過剰にサービスのいい性接待をしているお姉さんのようで、それがまた近年稀に見る素晴らしいアニメーションで描かれるのです。君の名はでヒロインミツハのおっぱいもみもみシーンを見て、ああアニメも意外といいと思う方ならぜひ鑑賞してはいかがでしょう。というちょっと見ましょうかこれ。
お
あ、
シリーズものってことです。
シリーズもの。
特にコメント。
どうなんですかこのアニメとか皆さんどうなんですか。
もうね、年が年だからあんまりもう見ることもなくなっちゃったね。
このなんかの傷物語の前のテレビ版の化け物語は面白くて見てましたね。はい、で、なんか DVD も人が、買って、もういらないけどそれもらって、たまに見てましたね。すごい面白かったっすよ。傷物語は見てないですけど。
結構でも子供の時だったら結構ね、アニメじゃないですけど、漫画でね、
はい、
エロ漫画的なやつ。
マチコ先生。
ああ、そうそう。僕、うちの兄貴は、
はい、
漫画描いてて。
なんですか？
ちょっと話聞こう。
うちの兄貴が、漫画を、まあ、子供なんで、漫画志してたっていうか、なんですかね、落書き的に漫画を描いてて、
治療の一環で。
治療の一環ではなく、まあ、普通に漫画を描いて、まあ、僕も、書いてたんですけど、兄貴とミサイコしてたんですけど、結構
のいい話です、ね。
いい話ですよ。まあだからそこでやっぱちょっとエロチックな漫画うちの兄貴が書いてて、僕は結構それで黙秘とかしてました。
いい話
です、ね。いい話なんですけど。
兄にチンコを立たせ
られた。あれからそのエロが供給されて
されてましたね。
血を分けた兄弟
が。
いい話でした。
兄がその後も結構挫折してね、大変な人生を歩みます。
どんどんトーンが変わっていきます。
そうなんです。
今はでも元気に
今元気だ、
もう漫画描いてないですか。
今最近描いてないです、
ね、描いてないです。
今描いてほしいですね、
うん、
今お兄さんが描く漫画が見たいです、ね、
リツイートしたいです。
お元気クリニックっていう漫画知ってます？
ありました ね、はい、
あれ結構ずっと揃えてて
僕は結構それ
を僕は結構供給されてます。
あ、
それで結構処理使ってました。
浴びてました。
兄弟がいるとね、結構そういうことあります
け
ど、ね、大体うち兄貴がいましたから、兄貴からこう
ネタを、エロいネタが
配給されるわけですよね。
そういうのありますよね。
なんでお客さんにどう呼ぶの。
そういうのありますよね。
こう不安になってきますね。いろんな、
いやそうなんですよ、
大勢の人の前でそういう話をしてて、こう反応がやっぱりじーんとみんな聞いてるから、今
あれが見つからないと思
って。あ、でも
出口が見つからないなと思って。
兄弟いないけど親父が隠してるエロ本とかは、
ああ
そうですね、
そういうのだと思います。
茶封筒に入ってました。重要な書類みたいな感じで
社外品
みたいです。エロ本が、
そうですね、エロ本が、バレバレでしたね。私が見てることも絶対バレしたんでしょ
う。
それも 決して隠し場所を変えない父親にちょっと優しさを感じましたね。
ね、なんか昭和の温かさを感じますよね。今ね、ネットとか、子供がパソコン使える年になっちゃったらもう怖いでしょ。
もうスマホとかをいつ与えるタイミングがベストなのか分かんなくなってきますよね。もう、こうやって早めにもう触れさせて、情報を浴びさせて、なんかこうね、慣れさせておかないといけないのかなって気もしますし。
逆に親父が見てた AV のサイトの履歴とか置いてかれて。
もうだから、プログラムの授業とかがね、もう義務化されるとなると、その、ハッキングをされるわけですよ、私が。息子に。
とりあえず、ね、練習台にされ
る。親父をハックしてやろうみたいな感じになるわけじゃないですか、親父のパソコンを。本当怖いですよね、それは。
親父の性癖バレバレ。
バレバレ。ちょっときついです。
嫌ですね。うん、何の話か分かんない
です
。
何でしたっ
け。傷物語、ね。いいですか、なんかコメントも。
羽川翼ちゃんのパンチラが、エロいと。
はい、あの予告編出てたやつですよね。
予告編でした、女の子、ね。
真正面から。
あの、委員長っぽい感じのね。委員長でしたっけ、メガネかけ
て。うん。じゃあ次いきます。
はい。
お絵かきさん。
お絵かきさん、すごいですね。
あの、お絵かき戦法で。
本当ですよね。
こんばんは、お絵かきさんです。皆さん、とうとうカツプロのご用機場、カミソリハンズのシリーズがリリースされましたね。私腹を肥やす、悪大名を徹底的に懲らしめる、十手の鬼、カミソリハンズ、悪人を拷問にかける際、その痛みのほどを知るために、自身も拷問にかかり、悪女にはセックス漬けにし、快楽に溺れさせ、自供を迫るため、日頃からチンポを棒でポンポン叩き、穴の開いた米俵に、チンコを挿入、ズブリズブリと突き刺し、チンコを鍛えるカミソリ半蔵を勝新はきちんと演じています。なぜそんな話をと疑問に思われるでしょう。実は先日アマゾンでライド高弾力螺旋バージンハープルードを購入し挿入した際、痛い痛い、きつすぎる、こんなものでどう抜けと、それ以来オナホを見るとカミソリ半蔵の勝新を思い出してしまうのです。映画ではなくオナホールのレビューを送ってしまい恐縮です、というメールでした。
やたら熱のこもったレビューで、おちんちん叩いて鍛えて米俵に突っ込むやつです、
ね、それオープニングでね、やってるんですよ。
あの小池和夫先生原作の。
そうなんですよね、これすごい映画ですよ、本当に
伝説でしたよね、そのおちんちんを叩いて鍛えるみたいな、そのシーンだけをみんな語ってましたよね。
いや、こん棒でね、
ちんちんを
ずっと朝叩くんです
よね、すごい
起き抜けに
日課なんですね。
そうなんですよ。
カップ摩擦みたいなもん
ですか。カップ摩擦。それでそのおちんちんを使って女性を虜にして、あの患者として日本全国に放つという。すごい。こんな漫画描けないでしょ。小池先生。
いや、小池先生ちょっとおかしい
ですよね。おかしいですよね、この時代の。今の小池先生はさらにまた変なおかしい感じなん
で、ね。違う方向でね、ちょっと面白いことになってますけど。まあこれ3シリーズあるんですけど、
はい、
いや3本ともやっぱちょっとド変態映画ですね。
あとからロックさんがよくあのブーリブリとか言うじゃない
です
か。あれは小連れ狼、
あれ小連れ狼ですね。あれもだから風先生なんですよね。
あ、そうかそうか、
小連れ狼ですからね。
そうかそうか、やっぱやばいっすね。
やっぱ小池さんすごいですね、ちょっとあのレイプマンっぽい、
ああ
のセックスをして
世
直しするというめちゃくちゃの理論なんですけど、
男子だったらでも憧れますよね。まあ、そのセックスでこう解決するっていうのは。西
見健司さんですね。
けだもの同士ですよ。ここで言うと。すごいですね。
これあの、今、挿入されてますから。
回してますね。
科学玩具みたいな。
子供に与えるおもちゃみたいな。
地球ゴマ。
もう今の日本映画これがないですね、こういう空気
ですね。これめちゃくちゃ叩かれますよ今。
企画通らない。
通らない
ですね。いや面白そうですねこれ。
これあのあれなんです、海外版のタイトルが、
はい、
ハンゾーザレイザーってですね。
うん、
はい、すごいかっこいい。
かっこいいですね。
まあ、カミソリでレイザー。
レイザー、うん、
あー素晴らしいですよ。
へ
え。これこそクールジャパンと思うんですけど。
いや本当ですね。
ああ小池先生すごいわ。あのか読んだことないですけど、最勇気で全編関西弁っていう小池先生が書いてて原作見てみたんですよね。大阪弁でこう進んでい
く、うん、
ヤクザっぽい。
じゃあ次いっていいですか。
はい。
大井崎さんです。
ましたね。
皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいおかず映画は、ネットフリックスオリジナル映画、レディー・ガガ。内容は、レディー・ガガ密着ドキュメンタリー映画で、世間の評価を気にするガガ、仕事と恋を両立できず泣くガガ、病気に苦しむガガなど、彼女のいろんな一面を映していきます。見どころは、ミュージックビデオ制作の打ち合わせの後、女性スタッフたちと室内プールで談笑するガガ、すると、私、脱ぐわ、とビキニを外すガガ。次にカメラに映ったのは、豊満な年相応に程よく垂れたおっぱい丸出しのガガ。日本に例えるなら、安室奈美恵が脱ぐようなもんです。それ以来、私はガガの曲を聴く毎日を送っています。
でした。
予告。
レディー・ガガさんの、
はい、
これはもう、
はい、
ドキュメンタリーですか、
ね、はい。
あ、ドキュメンタリーなんだ。
どのガガがいいんでしたっけ。
ですね。いっぱいありすぎて。
できればそのタイムラインっていうんですか、何分頃みたいな。
あ、書いてないな。女性スタッフたちと室内プールで談笑するガガ。
室内プールで談笑するガガ。
すると、私脱ぐわとビキニを外すガガ。
あ、そうなの。おっぱいが見えるってことですか。
ちょっと、室内プール、どっか。
わぁ、ちょっと。
ちょっと難しいですね。ね、
これピンポイントに。
10分ずつぐらいのネットフリックスでこう飛ばしながら見て。
これは今何して
るか。これ僕がオナニーする時のネタを検索する。
ありますね。10分ぐらいでね。
10分ぐらいどんどん
飛ばしてね。今、音声だけの方に撮影すると、ネットフリックスの動画を見ながら今、
今ピアノを弾いてるガガ。
ピアノ。ピアノに没頭するガガ。ピアノとセックスするガガ。
肩こりを癒やすガガ
ガガご挨拶する
ちょっと親方さんが素晴らしい見方をしてますね、これね。
そうですね、親方さんもすごいですね。すごいですね。
そうやって見ると全部が楽しい。
どうだ
った。おっ、ちょっとベッドで今胸を隠してますけど、横たわってるガガ。いや、この後じゃないですか、僕の。
気球が墜落したニュースを見る。
エステを受けてるガガですか、今これ。
あ、エステか。じゃあもうちょい飛ばして、ちょっとその水着のシーンはどうしても見とき
たいですね。
見たいですね。あ、下脱するガガを見合
わせ。おおやった。誰も入れないでって、お尻を突き出す。
尻を出して、何をされてる
の。注射を。
注射を。
尻に打たれながらピアノを弾き始めました。
打たれながらは弾いてない。あ、これでも、普通に面白そうですね。
これ結構長丁場オナニーとか使えそうですね。
そうですね。
集中しないでダラダラやるとき、
うん。
集中しないでダラダラやるときっていうのは。
ながらオナニー。
ながら、そうですね。多分ね、これライブ終わってちょっとほっとしてプールに行くのかななんて思ってるんですけど。ガガプールとかで検索。ないですか。
これでちょっと探しきれなかったら皆さんやっぱ各自で。
そうですね。
今日の宿題です。はい、
あれですよね、小池和夫原作っぽいです
よ、ね、あ、レディーガガというキャラクターを小池和夫先生がキャラクター理論で作り出した
わけです。あ、これもうダメなパターンかな。
何かチャンスを逃しましたね。
ドキュメントだからやっぱりね、ライブシーンで終わ、お、ちょっとこれ家戻ってきたぞ。これパーティー直後プール行くかな。
あ、あれじゃないですか、やっぱちょっとしかないんじゃないですか、その
シーンですかね、うん、最後 NG シーンとかでもないですかね。
ジャッキーみたいに。
ジャッキーみたいに。あ、もうこれライブが終わるとこで締める感じですかね。
ああ、そうですね。
ああ、ダメですね。じゃあ、これは宿題で。
はい。
はい。
結構ね、ガガさんあれですね。僕あんまり性的な感じではちょっと見れない感じですけど。やっぱすごいトリッキーな人じゃないですか。
じゃあ、いきますよ。
はい。
皆さんこんばんは、お絵かきさんです。もう飽きてきましたか。
いや、もう
楽しみです。紹介したいおかず映画は、実写版ヤッターマンのフカキョンが演ずるドロンジョ様。映画自体見たことありませんが、昔ドロンジョ姿のフカキョンが、
ちょっと待ってください。それありにするかどうか、大きく変わってきますね。大丈夫ですか、本当に。一応今回だけはそれでっていう。
はい、
見たい。もう一回言ってください、ちょっと。
映画自体見たことはありませんが、昔、ドロンジョ姿のフカキョンが、表紙の、映画秘宝を衝動買いしたのを思い出しました。以上です。
おいかくさん、ちょっとすごいありがたいんですけどね。こういうふうにいろいろ。
ちょっとばらつきがひどいって。
実写版はそっか、ドロンジョを深田恭子がやってるんですね。はい、
そこしかなんか見どころがなさそうな。
あ、
で
もちょっとこれ、
これ上り棒形式じゃないですか。
そうですね。これ誰でしたっけ、福田
なんとかじゃん。
そうですよね。これでもあの三毛たかしは結構遊んでるというお話を聞いたことあります。
あ、そうなんですか。
僕映画見たんですけど全然面白くなかったですけど、ね。でもなんかねすごいくだらないギャグをすごい挟んできてて。面白くなかったんですけど、まあ、確かに
それが好きな人はじゃあ好きだと思いけるんでしょうね。
結構ボンテージファッションですからね。
ええ、あ、多分香港のホエミデブさんが好きそうなやつじゃないですか、これボンテージというと
似合ってますね、すごく。
すごく似合ってます、うん、結構あの悪ノリの前編
で、うん、あ、まあ、もともとヤッターマンがね悪ノリ、
まあ、そうです、ね、
ですからね。
ってなわけで、
はい、
次行きます。
はい。
皆さんこんばんは、大竹さんです。
あ、なんかタイムリープしてる。
ああ、タイムリープしてる。また大竹さん。
延々に大竹さん。
紹介したいおかず映画はブレードランナー2049。ジョイちゃん、いつ発売するんですか。
ああ、本当にね、あれ買いますよね、ジョイちゃん発売された。
あれ出たら本当引きこもりになっちゃう。
イエス、アナデアルマスちゃんでしたっけ、
はい、あ、そう、主演の女優の。
かわいい。
いや、すごい良かったですね。
ですよね。
エロいというか、なんというか、けなげというか。
まあ、顔もエロい顔してますよね、すごく。いや、いい、確かに、ああいうのもう発売してくんねえかなっていう気がしますね。
ドロンジョですよね。
うん。
ちょっと見たかった。
あの、自分ちか。
自分ちかな。すみません。一応ちょっと見とこうかな。そう、さっきのドロンジョが引っかかって、はい、今絵だけちょっと会場で、はい、頭に実写版の深田恭子くんのね、本編姿を。
見ながら。
ああ、かわいいですね、やっぱね。
お風呂シーンですよね、これ。
お風呂シーンがあるんですか、
これ。
おぉ。はい、じゃあちょっと、はい、深田恭子ちゃん。止まらなくなっちゃうので、はい、
ブレードランナー、
ブレードランナー2049のジョイちゃん、
はい、
あれは何ですか、ホログラムの、はい、AI をで動くアンドロイドみたいな、そんなですか、ね、はい、家庭用の iPhone みたいな、ね、ジョイが大活躍しましたからね、
ね、
うん、いや、あんな本当はできてくれないですかね、繰り返しになりますけど全然買いますよ。
でも買うときに嫁にこれ買っていいって一応。
まあやっぱり会議を行うので、まあ、結果離婚することになるかもしれないですけど。まずいですよね、そうなると。なんかこう、いいですよ、完全な 3D とかじゃなくてもいいから、Google グラスみたいな、ね、こうメガネの内側に常駐する、
VR。
お嫁さんみたいな、見るといいです
よ
ね。
自分だけ見えるやつ。
そう。
裸から見たらすごい間抜けな。
そうそう、できるんじゃないですか、あのコンタクトレンズとかに最高ですよね。
まあ今でもブズブズ言う人いっぱいいますからね。
そうですね、いらっしゃいますね。
多分自分の中のジョイちゃんと喋ってるのかなと思います。
はい、
はい、いいですか。
はい、
続きましてピーナッツみそこさん、
はい、
2回目の投稿です。ピーナッツみそこと申します。はい、もうすぐ妊娠8ヶ月の妊婦です。
おめでとうございます。
日に日に大きくなる赤子が重くなるにつれ、横になってゴロゴロしていることが多い今日この頃。そんな私みそこ、先日ネットフリックスでフランス映画のアデル・ブルーは熱い色を鑑賞しました。主人公の女子高生アデルと青い髪の美大生エマとのレズビアン同士の恋模様を中心に日常と成長を描いた映画で、劇場と DVD レンタルですでに2度鑑賞していましたが、フランス語の耳心地の良さをまた体感したくなり、再度見てみることに。改めて見ると主人公アデルの何でもない日常がものすごくじっくりと描かれており、うん、アデルの半開きの口元がドアップの横顔ミートソーススパゲティを口の周りを真っ赤にしながら食べている食事シーン、授業中の一生懸命な顔、自慰行為中の波打っているシーン、異性とベッドインしてみたものの違和感を感じ別れを切り出した夜にベッドで泣きながらチョコレートに食らいつくシーンなど、どれもこれもねっとり見せてくれるので、どんどんアデルが身近に感じてくるのです。そして肝心の青い髪の恋人エマとのレズビアン同士のセックスシーンにつきましても同様に、 各体位およびテクニックをものすごくじっくりと見せてきてくれます。お互いの肌と肌をむさぼり愛し合う姿はエロくもあり、アデルもエマも肌が綺麗で体毛がない上に美しく、二人に共通する垂れ乳もまるでみずみずしい洋梨のようです。激しく求め合う二人の無我夢中なセックスはただただシンプルに羨ましいと思えてきます。最終的にアデルとエマは破局してしまいますが、アデルの酸いも甘いも引きこもごもな青春時代の恋模様および人間模様をずっと見てきたので、どうにか幸せになってくれんかのと願わずにはいられません。あ、それでは、長文乱文失礼いたしました。これからも配信楽しみにしておりますということで、妊婦の方から、
あ、まずは妊娠おめでとうござい ます
。あ、そうですね、
すごいですね、あのリスナーの方の妊娠もこうやって知るというのはなんか
感慨深いですね。
このラジオは体調にいいのかしらっていう
果たしてね、アデル、
はい、
ブルーは熱い色、フランス映画ですね。
これは 見られたんですね。
見ましたね。
はい、あの先ほどちょっと話して、はい、これあのエロシーンになるとガラッともう本当に映画じゃなくて AV みたいな感じのカット割りというか、完全に本当にレズビアン同士のマジのセックスをもう撮ってますよね。そのシーンをちょっと今これまだ付き合いたてぐらい、
そうです ね。
この
女の子がね、本当まあすごい田舎臭い子なんですよね。
アデル役の女の子、
そう、
なんかどっちかというと少年っぽい顔で、なんかガキ大将みたいな顔しますよね。なんか童貞みたいな顔してる、
童貞みたいな顔して
る、童貞っぽいですね。
そうで、なんか自分がこうレズビアンだってことまだ分かってなくて、
あ、
来たよ、
おみこし状態で、
おみこし状態、
あ、これの動画だけ見たのかな、その中盤の
スパンキングしながら、クンニリングしたりとかね、
結構お尻叩きますよね。
結構叩いてましたね。
最初タップしてんのかと思って、
うん、あ、詳しい
ネットフリックスだとこれが、
そうですね、あの右上までの修正ですね。モザイクはなしですね。
結構ハードですよね。
結構ハードですね。
いいですね、日曜の昼からおっさんが集まってこうやってね。
そうですね、
今この状態で誰か入ってきたらもうなんて言い訳しようかっていう、
外から見えますからね、
ね、
何やってんの
さっき小学生が歩いてきたからどうしようかなと思った。
ちょっとそういうタイミングで止めましょうかね、もうね、ほら、モザイクかかってないですよね。
本当だ、
チロリッと見えるわけですよね。
まあこういうの黙って見ちゃうんですよね。
そうですね。
あ、いつも映画館でこういうシーンになると、うん、やたら唾飲みたくなるんですよ。
なりますよ。
で、ごくりっていうのはすげえことするのが嫌で。
難しいですよね。
すっごいもう、溜めて、我慢してますけど。
これ、でも本当によくやりましたね、こんな
やりましたね。
エグいシーンをね。別に、本来レズビアンなわけじゃないですからね。
そう。
なおさか今はね、壁に。
いや、でも本当これ普通にちょっと勃起しちゃいますね。
しちゃいますね。
これ結構長い。
長いです。
長いです。濃厚です。表に従えてちょっと、ドキドキしますね。一応見ましょうか、
全
部。見ながら話すし、まあいいんじゃないですかね。はい、
って言いながら見ちゃいます。
見ちゃいますね。
手回してますね。
手回してますね。
嘘はつい
て
ない
。嘘ついてない。
正
直者だ
し。結構あの、まあさっきも話しましたけど、あの、フランスでも、うん、エミ団体が怒られたらしいです
よ。あ、このエロすぎる。
エロすぎると。
熱情を催すし。
ただのポルノじゃないか
と。おかしいですよね。
難しいと思いますね。こういうファックする人もいるかもしれないですよね。
そうですよね。これだ、ポルノって言われたら、ちょっともう、これ何でもポルノになる可能性ありますからね。
今手回してます。してたでしょ。
はい、うん、見たらわかるから。ありがとう。
マンホンを審査する人みたいな
ことですよね。AD とかこういう風にやってると思います。
今手回してます。課長、今手回してます。手間に出点を入れてください。
そうです。
手数をカウントしたりとか
して
ます。
している、していない、どちらとも言えない。
まあ、普通にね、これ青春映画としても僕は結構好きでした、
ね。うん。
心の機微。まあ、感情の動きとか、その成長とかを描いてるという。
あけみちゃんはちょっと、まあよくわかんなかった
です。そうですね、やっぱピストルとか出ないとわかんないし、車とかがビュンビュンしてないとちょっとよくわかんなかった。
長いんですけどね、3時間ぐらいあります。
3時間ありましたね。そうそう、電車の中で見てたんですけど、夏休みの子供が周りにいるんで、このエロいシーンになるともうちょっとこのやめざるを得なかったもうこのスパンキングしながら訓練をするわけですよ、後ろから静かみで。
これ多分僕劇場で見たら唾相当今溜まってます。
今出ました、
うん、あのガシガシ出ますね。もう大掃除ぐらいな。
大掃除です。汚れが落ちない。
パイプの、ね、
普段掃除しないとこもう今日やっちゃおうぐらい。
ちょっとやっぱ島尾真帆さん似てるでしょ。
ミックジャガーに
似てる。ミックジャガー似てないでしょ。
ずっとミックジャガー見てたな。レスの人ってでもすごいなんか終わりがないですよねこれね。うん、どうもうとりあえず。満足したらやめるみたいな感じ
なんですかね、
うん、本当に長いですね。
やっぱちょっとすごいですね、撮影とはいえやっぱすごいですよね。
あ、普通だって怒りますよね。
怒ります
ね。やりませんよね。広瀬すずちゃんと土屋太鳳ちゃんがこんなことしないでしょ。
しないでしょうね。
うん、うん、
そうかな。一応ちょっとね、あのレアセグさんが、
はい、
あのちょっと芸術家みたいな、
あ、絵を描いて
る、絵を描いてる人で、で、あの主役のアデルと女の子が、うん、あの、ホゴさんになりたがって、まあ、はい、なおうとしてる人で、
はい、
で、ちょっと自分と違う世界をちょっと見るんですよね、そのレアセグと会って。で、結構恋人関係になるんですけど、うん、あの、結局こう、なんかやっぱり自分と違う世界ということで、だんだんだんだんこう、
部屋関係
から、そう、隔たりが出て、うん、結局別れちゃうみたいな話なんですよ。
はい、あ、終わりましたね。はい。結構長かったですね。
いや、もう結構やらしかったですね。
やらしかったですね。あとね、この、エマちゃんの家に行ったその日もファックスです
ね。そうですね。
ここもお楽しみいただけると
。これがね、もうなんかその、スプライで会話してるんですよね。いやいや、その絵を絵描きのやつらと。
そうですね、この何ですか、松葉崩し的な
貝合わせっていうんですか、
貝合わせっていうんですか。
確かにこれはちびっ子がいるところで見てたら
そうです ね、親から怒られそうですね。やめてください。よくやったな本当これ。
でもこれをそのピーナッツみそこさんがね、
うん、
こう投稿してくれてなかなかすごいですよね、
うん、ありがとうございます。
本当ですね。これでもちょっとね、レアセールの顔が怖いんですよね。すごい、この後ぐらいにも、ああ。またちょっと見ちゃいます。
見ちゃいますね。
これどうするの、最後まで見ます？
ちょっともう次行ってみ
ましょう。まあ行きましょうか。
はい。流しながら。
あ、終わりました。はい。